ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは宮部文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの土坂のり子です。皆さんこんにちは。
はい、のり子さん、よろしくお願いします。お願いします。のり子さん、ご縁がつながるというか続くのって嬉しいですね。
いや、本当にそれがなんか一番生きてて嬉しい感じかもしれないです ね、
うん、ね、本当ですよね、うん、長い間ね、つながっていただいてて、ね、なんかいろいろ活動も拝見するたびに、どんどんどんどんなんかすごくなられてるっていう団体さんね、
いますよね、そういう団体さん ね、うんうん、
そうですよね、うん、あ、そっか、内子さん特にたくさんの方ね関わってらっしゃるから、
うん、でもやっぱりなんかずっとつながってくださる方って少ないですし、うん、その団体がどんどんこう発展していくとね、割とこう京都 NPO センターとか市民活動総合センター活用しなくなるんですけれども、
は
い、
あ
の卒業していかれる形でね、
そっかそっかそっか、うんうん、あの、ね、旅立っていかれる感じですね、
うんうんうん、でもやっぱりずっとつながり続けてくださる方って本当になんかホッとしますし嬉しいですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、今回お越しいただいている方もね、暑くなってきましたけど、もうこの暑い日差しにも負けないぞぐらいの、うん、
ずっと暑い、ね、最初会った時から暑い、もうずっと暑い、ね、
はい、あの、笑いを耐えかねてらっしゃる感じなので早く喋っていただきますよね。いろいろ話もお伺いし
たかと思います。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人ユープロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人エンディバーエボリューションから松浦和樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、 NPO 法人エンディバーエボリューションの松浦と言います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。松浦さんは和樹さんだったんですね。
そうなんですよ、和樹だったんです。え、何かこの和樹という名前に何か、
いやいや、お似合いだなと思って。
あ、そうなんですね。
勢いある感じで、
はい、そうそうそう、いや嬉しいね、もううまいこと褒めてもうて、ありがとうございます。もう本当に今日はもうテンション上げ上げでお話ししてもらおうかな、じゃ
このラジオには3年ぶりですかね。
そうですね、3年ぶりですね、うん、はいはい、平成30年ぐらいにね、はい、出させていただいたのかな、はい、
3回目3年ぶりぐらいの。
そうですね、333ですね、
333、はい、
多分でもね、あのリスナーさん、こんなファンの方もいらっしゃいますが、すね、全然あの、ね、
うん、ご存じない方も
っていう方も、ね、うん、いらっしゃるかもしれないので、活動内容を松浦さんよければ教えていただいていいですか。
はい、私たち NPO 法人は一番最初に平成18年に立ち上げさせていただきました。その時から NPO センター様には本当にお世話になりまして、いろいろと協力いただきまして、未だにご迷惑をおかけさせていただきますね。それからまたエンデバー、その時はエンデバージャパンというね、頑張れ日本というふうな形の福祉事業所を立ち上げたんですけど、平成27年に NPO 立ち上げ直して、エンデバーエボリューションと、これはエンデバーは頑張るとか努力するという意味なんですけれども、エボリューションは進化するという意味、頑張ったら成長する、進化するんだよと、みんな頑張ろうぜみたいな感じの勢いを持った法人として、企業さんとコラボした福祉ということで立ち上げ直した事業所です。はい、
障害者の、就労支援、就労継続支援
ですかね。そうですね、まあ、A 型事業所というんですけど、うん、障害者の方たちをこう雇用して、支援しながら、うん、一般雇用とか自立に導く、はい、うん、また障害者の方だけじゃなくて非行少年とか、うん、引きこもりとか、まあ、罪を犯したとか、ね、うん、いろいろ、
う
ん、
そうですよね、そこが特徴ですよね。
そうですね、あとまあお給料をねしっかり払わないといけないので、うん、まあ、多い人は18万ぐらいねお給料も払ってます。
そうです
ね、はい、頑張って払ってますし、うん、はい、そこがね一番大事なところかなと、うん、預かるだけじゃなくてやっぱりね、うん、自立と 生活を見、うんうん、合わせて、はい、
もう今やあの京都の A 型就労継続、事業所といえばエンディバーエボリューション。
そんなことないと思いますそんなことないでも
謙遜してます、は
い、
い
やいやいや
吹
けば飛ぶようなあのちっちゃいとこなんで、
なんかでもささやくとなんか A 型事業所の優良事業所に選ばれたみたいで、あんまりねご本人が言わないので私からちょっとささやいときます。
これはねあの全国 A 型連絡協議会というのが組織がありまして、そこからまああの無理を言って、まあ、うちもいただけるようになりました。
無理を言っていただけるもんならみんないただいてます
なんとかね、これはやっぱりねうちのスタッフと障害者のみんなの頑張りであって、僕はまああちこちでちょろっと喋るぐらいなんですけども、やっぱりね現場で働いてるみんなが一生懸命汗を流してね、成果の、まあ、結果ですね。はい、
まあ、皆さん本当に頑張ってらっしゃいますよね、はい、自分を成長させたいって思ってね。
そうね、うち厳しいんですよ、予想よりも
激も飛ぶ飛ぶ、
はい、激飛ぶ飛ぶみたいな、そう、うん、はい、
やっぱり
そうですね、
自立を考えればこそですね、愛あればこそですね。
そうなんですよ、やっぱりねあの居場所として作業を提供するのはやっぱりね、うん、あのそれは訓練事業じゃないので、うん、やっぱりしっかり、彼らが力をつけて成長して、うん、でこその福祉やと思うんですね、うんうん、そういう意味ではやっぱり言わなあかんこともね、やらな、うん、嫌なことも言わなあかんし、うんうん、厳しいことも言わなあかんしっていうことは、うん、まあこれは僕らの責任でやらないといけない、うんうん、はい、
もう続々とこう企業就労につながってらっしゃる感じですか？
そうですね、毎年数名は一般企業に就職していくんですけど、うん、この就職もあのステップアップ就労って言って、うん、ただ単に就職じゃなくて、うん、あのまあ、派遣みたいな感じでこう施設外就労って言うんですけど、うん、協力企業さんに働きに出て、うん、でそれが1年2年3年でこうつながっていって、うん、で戦力として認められた人たちが雇用されるっていう、うん、だから企業さんにとったらもう本当にね、あのこんだけ育ってくれたよちょっとみたいな感じで言っていただくぐらい、
うんうん、
あの時間かけないとねやっぱりなかなかね、
そうですよね、
そうなんですよ、途中で潰れてしまう
方がいいんで、そうですよね、はい、企業就労したはいいけれども、うん、1年続かずに辞めてしまってっていう方もすごく、ね、
そういう人すごく多くて
多いよ、
うん、で今年就職した人とはね、去年就職した人はね 今25万ぐらい給料もありますよ。すごいでしょ、もう一発の正社員で、そう、うちでは18万しか出せへんかったら25万もらった、なんかおごれよみたいな冗談でねそんな話もできるようになり、はい、そうなんです、うん、
まあ、そんなエンデバーエボリューションです、
はい、そうですね、うん、はい、
何もね力を入れてされてることが他にもまだまだあるんですよね。
そうですね、あのやっぱりその福祉なんで障害者の支援だけしてればいいかってそうじゃなくて、やっぱ税金を使わせる以上、はい、いろんなところにこうあの結果を出していかないといけないと思うんですね、うん、それがまあ、はい、行政であったり地域であったり学校であったり家族であったり、みんなが、うん、あエンデバーってよかったなというふうに思ってもらわないといけない、うん、でそれにはやっぱりたくさんの人に関わってもらう必要があるので、うん、福祉を福祉の人だけでやるんじゃなくて、一般の人に知ってもらって、うん、で協力してもらえるような福祉になっていかないといけないですね、うん、それにはこっちから発信しないといけない、
うんうん、
だから、まあ、本とか、まあね、うん、あのこのラジオもそうですし、うん、それ以外の、うん、ね、ことも含めて、うん、どんどんこう発信していくというふうなことをさせていただいてるんです、
う
ん、
はいはい、
意外にねこう当事者にならない限りこう福祉って関わる機会がなかったりしますよね。
そうなんですよ、そうなんです、だから初めて関わってきた人は俺そんな嫌やわとかね、関わりたくないわって言われてる人がだんだんのめり込んでいくという面白い話がうちの職員もそうですけどね、そんなんできへんわとか言いながらもう10年以上おるみたいな、いうふうな感じで、はい、そこは面白いところですよね。
そしてなんか福祉業界の人も福祉業界以外のところを割とご存じない方も多いですね、関わりづらいんですかね。
そうですね、どうしてもこううちうちの話になってしまって、うん、目の前の障害者の方たちを見てればいいみたいな感じの、
うん、
こう事業形態になってしまいがちなんですよね、
う
ん、まあ、
どうしてもね、そうそう、目の前にこう支えるべき人がいるってことは、うん、そこにあの視点がね、うん、注力してしまいがちになりますもんね。
でもこれは事業はあくまでも手段であって目的ではないので、うん、 っぱりこの手段を通して共生社会を作っていく、でそれにはやっぱりその福祉がなくても事業所がなくても一般のところで働けたり一般の地域に住めるような社会にしていかないといけないですよね。だからゆくゆくはこの福祉なんかなくなればええねんって思いながらやってないと、ね、1円でも多くお金もらえたらええやんみたいな感覚になってしまうと、まあ、根幹がこうずれてしまう、初めて作った時のね、はい、だからそこには絶対なっちゃいけない、はい、
この発信の方法がいろいろですが、ね、ユニークな方法でもされてますね。
ありがとうございます。
今回のテーマといいますか、
そうですね、うん、そうですね、あの今回、まあ、あの映画のことで、まあ、今日お邪魔させてもらったんですけど、はい、この夢を追いかけろっていうものが私たちのもずっとの永遠のテーマとして、させてもらってて、宮部さんに一番最初にお世話になった時も、はい、僕の本をね、はい、紹介させてもらって夢を追いかけろというのをさせてもらったんですけど、それが平成29年に映画になり、30年にまた映画になりということで、はい、東映系の監督が、よし社会を良くするために一肌脱ごうじゃないかと言ってくださって
熱い。
そうなんですよ、本当にね、そういう人たちがねこう関わってくれるということは本当に私にとってはありがたいこと で、
うんうん、
で皆さん本当に劇団員さんも監督さんもボランティアで、仕事の合間を縫って撮影をするという 形 で、 で僕はまあお世話係でずっとねいろいろと、いろんなことを、裏方でさせていただいたんですけど、はい、まあ、皆さん本当に一生懸命ねこの福祉という分からない世界の中のことを勉強してしながらこう作ってくださった映画を、はい、
そんなドキュメンタリーでもないのに、はい、
うん、
映画ボランティアで作れるんですか。
そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。で、なんていうかな、こう福祉をね知ってる人が作るわけじゃなくて、はい、知らない人たちが作るので、
はい、
本当にその福祉っぽくない、わかりますね、福祉っぽい映画っていっぱいあるんですよ、
あ、うん、割と学校で放映されるようなやつ、
あんまり一般の人がこう見ようかなって思えるようなものではなくて、うんうん、もう福祉の人たちが見るような映画ではなくて、うんうん、どっちかというと一般の人が見てほしい映画を作ってくださって、
うん
うん、たくさんの人に興味を、ね、持っていただけると、うん、いう風になってもらえたらなと、はい、
ちょっとどんな内容なのか聞いてみたいですよ ね、
ね、その辺をちょっとねまだまだ突っ込んで聞いてみようかなと思うんですけれど、
はい、
そのタイトルがそのまま曲もタイトルになってるんですね。こちらの夢を追いかけろという曲ですね、うん、お持ちいただいてますけど、
はい、
これが松浦さんをイメージした曲なんですって。
そうなんですよ、これも ね、
ね、
はい、僕をイメージしてシンガーソングライターの川村さんっていうねお子さんがいるんですけど、はい、曲から書いてくださって、で奥様があ の歌手で歌ってくださってということで、あの CD を出してくださって、はい、
ぜひぜひじゃあ聴いていただきましょうか、はい、まずは
ありがとうございます、う
ん、ではお聴きください、はい、夢を追いかけろです。
はい、お願いします。
本日のゲストは NPO 法人エンデバーエボリューション松浦和樹さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
歌良かったです、
ね、良かったでしょ、すごい思いを、ね、込めて作ってくださったんで本当にありがとうございます。
なんかまあ、ご縁をねずっとつなげていただいて松浦さんともこうお付き合いを続けてきていますけれども、やっぱり松浦さん基本的に、ね、人を信頼するところから始められるので、失敗することがあってもあなたなら大丈夫だよみたいな、ね、メッセージを常にくれるんですよね。あ、そのあたりがこう曲にもこう吹き込まれてたというか織り込まれてたなというふうに思いました。
タイトルね、夢を追いかけろなので、うん、走っていかれる感じなのかなと思うんですけど絶対一人で走らないですよね。
そうそうそう、この人は一人では走らない、
ね、走らないですよね。巻き込みながらですよね、うん、時に後ろから押してくれるぐらいの、うん、
そうですね、不思議な、
いや一人ではね何もできないですやっぱり、一人でなんか、ね、できることなんかないし、やっぱり本当にねこうやってたくさんの人にお声掛けをいただいたりね、応援してくださってこその僕らなんで、はい、その分やっぱり皆さんにね、お返ししないというかね、もういっぱいあるし、はい、結果を出さないといけないし、はい、なんとか頑張ります。
なかなかでも本も出そうはあるんですけど、映画にしようのねこのハードルがなかなか一作目は特に大変だったんじゃないかと思うんですけど、
そうなんです、本もすごくご縁でね、クリエイツ鴨さんがもう本当にやろうって言ってくれて、あれ共同出版でやったんですけど、あれ共同出版普通できない、何でかっていうと、クリエイツ鴨さん教科書を出してる会社なんで、漫画なんか作ったことないって言われて、それでも社長さんがねぜひやりたいって言って、実はあの本もね売り切れちゃったんです。
そうですか、私2冊持ってます。
そうですか、もうあと50っていうね、あと4000あったんですけど、あと50になって、はい、で今回の映画も、まあ、ある俳優さんを通じて監督さんが、ぜひ社会を、ね、良くするために作ろうっておっしゃってくださったんですけど、でもその時会った時には俺はそんなん作らへんぞと、最初は福祉なんて知らんし嫌じゃって言ってはった監督さんが、そのエンデバーの話を聞き、福祉の話を聞き、いやそれはあかんと、やっぱ良くしていきたいっていう思いでね、立ち上がってくださったという経緯であります。
なんか1話の時はこうエンデバーを立ち上げていくためのね、こうなんていう奇跡を描いてくださってましたよね、映画では。
そうですね、まあ、僕が刑事から福祉にこう、ね、行ったというふうなところを、
そうですね、
そうですね、本を原作で作ってくださった映画なんですけど、で2作目が福祉の問題点、悪い福祉がたくさんあると、でその福祉と戦っている僕ら実は戦ったりしてるんですけど、そこをまあリアルに表現したいということで、その何て言うかな、その悪い社会福祉法人とか、まあね、よくないことをしている事業所がクローズアップされたと。
はいはい、
じゃあこの時もね、まあ、秘話なんですけど、行政の役所の方がたくさん見に来てくれたんですよ。でそれを見た人たちがもうすごい喜んでもらって、松浦君これなフィクションちゃうやん、ノンフィクションやんみたいなそのまんまやんとか大爆笑されましたからね。
フィクションの形を借りたノンフィクション
ですね。である人は大丈夫かこれ後ろから刺されへんか狙われへんかとかねこそっと言いに来たりしてもいましたよね。
見る人が見ればその事業所がどこかが分かるっていうこと、分かる
ぐらいのものやったとか、はい、なかなか面白い映画です。はい、
今回が3話目、
そうですね、今回3話目で、一応まあ監督は最終章でということでおっしゃってる、作ったんですけど、やっぱり福祉はね誰のために何のためにあるのかというところをみんなで考えていかないといけない、そうな、これも奥が深いんですけどね、そこを本当に監督さんが描いてくれはったところで、昨日打ち合わせ昨日11時までやったんですけど、監督はちょっと物足らへんということで、まだもう一回行きたいみたいなね、
また4話目ができるかもしれない、
4話目もやりたいみたいなことで昨日11時まで夜打ち合わせしたんですけど、なんかね本当に一番最初に会った時に、 や福祉なんかやらへんで俺やりたくないねんって言わはった人と思えないぐらい、はい、もう今本当に協力者としてね一緒にやってくださってて本当にありがたいなと思ってます。
その誰のためにやるのかっていうテーマは監督が決めたんですか？
そうなっていったんでしょうね、作っていくうちに。だから最初はまあ僕が福祉を、刑事を辞めて福祉をやるというふうなテーマでやって、うんうん、でその後その悪い福祉たちと戦っているところがあって、うんうん、で最終的に金儲け主義じゃなくて、うん、福祉は、ね、そういう必要な人たちのためにあるんだというところでまとめていきたいというふうに思って作らはったんですけど、監督的には全然納得できてないみたいな納得できてないんかいみたいなそんなん今頃言わんといてくれみたいなねことをちょっと本心で思ったんですよね。はい、そうなんです
よ、ね、ありそうですもんね、うんうん、いやでは足りない。
そうなんですよ、うん、そんな感じでね、はい、ぜひたくさんの人に見ていただけたらなというふうに思います。
そうです
ね、
ね、あの福祉っていう言葉を出しておいたらなんか響きがいいからみたいな感じでね、あの選挙の時とかも使われる方とかもいらっしゃったりね、うんうんうん、
はい、
あの理解度もなかなかね、うん、手段みたいになってるところもあったりします。
うん、なんかね、この3話も映画をこう作ってくれる監督さんの思い入れっていうのが
そうですよね、
うん、すごいなと思っていて、そこまでこう、うん、惚れ込んでいくっていうのもね、うん、
そこがね、
うん、
本当に
この脚本も、監督さんが作られるんですよね。
そうです、監督が作るんです、
うん、そのためには松浦さんにいろいろこう付き添ってっていうか、あの密着して何か、
そうですね、いろいろと意見交換を情報交換しながらいろいろと根掘り葉掘り聞かりながらはい、で監督は自分でまた自分でも勉強しながらね、いろんなこと勉強されて、ですごい熱心な監督なんで、はい、もういろんなことを勉強して、うんうん、で自分の中で頭を整理しながら、うんうん、時にはパニックになって、うんはい、ただまあ本当にさっき言った一般の人が作ってる映画なんで、うん、一般の人が見て面白い映画を作らないといけないっていうことにこはこだわっておられますね、はい、そうですね、うん、
どんなところで上映されるんですか、今回は。
今回も前回と同じ京都駅のアバンティの龍谷大学京都ホールでさせてもらうということで、はい、
ということはもう日が決まって、
そうなんですよ、日がね、つい先日や決めちゃおうということで、はい、今回はいつもね5月5日にやってたんですけど取れなくて、
そうだったそうだった、
で7月24日という日が取れて、でこれもねちょっと奇跡が起こったんですよ、
うん、
あの抽選に当たった時はまだ、うん、会場が300席あるんですけど、うん、半分しか入れたらあかんっていう、
あそうです ね、
うんうんうん、やったんですよ。で3回転しても450しか入れへんというふうな感じやったんですけど、うんうん、これが先週、
うん、
龍谷大学ホールから全部使っていいよというふうなことが
連絡があって、うんうんうん、人数制限、ね、
はい、解除されて、
うん、
全300席満席にしようと、はい、だから900人ですね、
1、2、そうそう、3回、はい、
3回、
うん、
そうですね、はい、
ですね、
もう本当に皆さんのあのこうなんていうかな、こうあの行いの良さがねすごいなと思って、はい、昨日も感動したんです、
転びますね、すごいです、
うん、どうやったらチケットを入手できるんですか？
そうですね、まだこれまたチケットピアであの出したりするんですけど、はい、まだちょっと詳細がまだ決まってなくて、
はい、
一応、まあ
はい、
あのもしあれしたら僕の携帯電話番号を後でまたお知らせしまうということでま
だ、ね、そんな電波に乗せていいんですか？
そうなんですよ、まだね全然存続も決まってなくて
うん、うん、
今2ヶ月後なんでね、
あ、分かりました。
それとねこのね映画のねあの、
はい、
さっき言ったその、 あの監督さんはあの時代劇を作ってる監督さんなんで、うん、チャンバラがメインなんですね、
うんうん
うん、そのチャンバラの盾もやるんです
今回。
福祉の映画の後に、うん、チャンバラの盾をやって、はい、それもね、はい、そうです、舞台でやるという2本立ての見応え十分の、
はい、なるほど、
だ子供さんから、ね、ご高齢者まで大喜びをしてもらうその2本立てになってて、
うんうん、
なかなか迫力のあるね、
本当ですね、
本当の、うんうん、はい、盾なんですごいチャンバラを見ていただきたいと、は はい。
まあ、じゃあ、 京都市市民活動総合センターのポータルサイトでも決まったらね、情報をいろいろ、
そうですね、そうですね、ぜひ
発信していきたいと思います。はいはい、
もう市民活動センター閉めてみんなで来てもたらいい。今日は休館みたいなね。どうですか。
用事のある人はこちらへ。
ごめんなさい。はい。
それぐらいの見応えのある。9月24日ですね。
はい、そうです。24日です。
こちらのいろいろ情報であったり、どんなことされてるかなっていうのは、エンデバーエボリューションさんのウェブサイトなんかでもチェックできたりしますか。
そうですね、ちょっとまだ今そこまで煮詰まってないんですけど、またいろんな、ね、ホームページとか、いろんなところに載せていこうと思ってますんで、またぜひ検索してみてください。
エンデバーエボリューションさんで検索すると、ボタンにはないですもんね、こちらが。
そうです ね、 ですね、はい、ね、はい、それしかないので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひいただいて、はい、熱い思いに感化されてみてください。でもすごい楽しみです。いや本当に久しぶりにいろいろお話聞けて。
いや本当ですよ、本当ありがとうございます、ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お時間来ちゃいました、はい、本日のゲストは NPO 法人エネバーエボリューション松浦和樹さんでした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そしてコメンテーターさんは坂のり子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。また、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968、 0120-191-968 まで。